プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
早速ですが、今回のテーマは犯罪白書が語る老人と性犯罪ということで、
はい、
老人と性犯罪、
はい、
で今一つこう私的には直接結びつかないんですけれども、ただ先生、今回こういったテーマを取り上げるには伏線があって、以前下流老人の嘘、現実はもっと悲惨で、犯罪白書から迫る下流老人の実態と題してお送りしたんですけど、
はい、
その時にね、先生犯罪白書をよく読まれて、で目を引く指標があったんですよね。
そうです、それが性犯罪特集でした。でその、はいはい、老人に限ったわけじゃないですけど、その年齢別というね、うん、項目があって、もう著しく目を引いたので、まあ、これはこちらも特集しなくちゃならないと思ったんです。
まず何がどれだけ先生の目を引いたんですか、その数字からまずはちょっと教えていただきたいんですけど。
いきなり数字です、
はい、
なるほどね。どこから言いましょうかね。ざっと言いますと、昭和61年からここ30年間で、
はい、
よろしいですか。後期を、と限りません。65歳以上の、その、老人のが、強姦罪で 7.7 倍です。
え？
いや、だから、この間に、もうちょっと言います。強制わいせつは 19.5 倍。まさに20倍です。
そんなに増えてるんですか？
ええ。この時ね、昭和61年には、なんと 10.3%、 10% 老人が超えたよっていう、その高齢者が 10% 超えたっていうのが話題になったんです。まあ懐かしいですね、
はあ、
で中間の、まあ、20年前というのが、14.6%、 まあ 15% になりました、それがまあ25年で 25% って、まあ世の中でバカに言われたから4分の1が老人になったって皆さん記憶にあると思いますけど、それからわずか2年ぐらいで、なんと最新では 26.8% です。だから 25% 軽く超えちゃってんの。
軽く超えちゃってる。
うん、それでもね、まあその 10% から 26.8%、 まあ結構3倍にはなってないのよね。2倍超えてます。まあ 2.5 倍、
いわゆる老人という、高齢者65歳以上の、
そう、人口に占める割合です。
なるほどなるほど。
それなのに犯罪率は 7.7 倍、強姦、強制わいせつはなんと20倍になりました。
だからこれよく私が言うように、いや土屋先生、それはそうですよ、だっていわゆる高齢者の方が増えてるんだから犯罪だって増えますよって、
そう
済まされないんだ。
あなた、うん、軽く言ったの。
そうでした、すいません。
いやいや、いいんですよ。でそれがこの前私たちが調べたね、65歳以上が、はい、あなたが老人を尊敬してますなんて言ったけど、なんとこの場合は平成7年からの20年間を調べたんですけど、平成7年、その当時、老人は 15% でした。よろしいですか？その時、たった 3.9%、4% を割ってたんですよ、全刑法犯。それが65歳以上、去年になったらなんと 18.8% になってました。ざっと5倍よね。
この増加って、 何なんですかって、いや先生じゃなくたって今私初めて聞いて思いましたよ。
でしょ？
うん。
たった15%から25%、5割増しにも、まあ、やっと5割増しに老人がなっただけよ。
ええ。
それなのに、犯罪の方は、全刑法犯、5倍です。そして、その中で特筆してるのが、この20年間で、他の年代の平均の、その犯罪の、まあ、その倍率って言っちゃいますね。倍
え
率は2倍なんですよ。
え。はあ、はあ、まあ、それでも2倍増えてるんだ。
はい。
ほう。
それでも2倍増えてんの。ものによっては、強姦と強制わいせつに限ると、もっと減ってるんですけどね。
ええ。
それなのに、強制わいせつってのは、暴行または脅迫でもって、襲うことなんですよ。よろしいですか？
はい。
ちょっと触ったの、ちらりと見たのなんて話じゃないのよ。それが65歳以上だけで6.3倍です。
いや、はあ、驚き。
いや、まあそういうわけで、この周知だけは、まあ、ね、皆さんが共有した方がいいなということです。この前ね、強盗がこの20年間で6倍、65歳以上の老人が、強盗が6倍、殺人が2.7倍、これはまあ3倍切りましたけど、だからね、強盗に襲われない、老人は強盗しないなんて、昔はもうちょっとそんな風に考えてたけど、なんて言ったけど、性犯罪も、もう負けず、というかもっと倍率が高くなっちゃってます。ということは危険性が高いってことですよね。
あまりにもちょっと私にはですね、ショックで今。で、
はい。
今一つ、ちょっと自分の中で信じられない部分があるんで、
はい、
さっき先
何？
生がおっしゃった、
は
こ
い。
の30年間でそれだけ、いわゆる高齢者の、
そうよ。
強姦であるとか、強制
は
わ
い、
いせ
そう
つ
です。
の犯罪が増えていると。
はい。
じゃあ、いわゆる、こういった犯罪を、まあ、多く、しでかしてしまうというか、
はい。
犯してしまう
はい。
世代というと、やっぱり20歳から40歳ぐらいまで
そう
の、
です。大体平均していつも6割です。
6割ぐらいを占めるわけです
はい、
よね。
そうです。
で、この人たちはこの30年間というのは一貫して、大体まあ、同じぐらいの割合なん、
そうです。全体が上がって、まあね、2倍ぐらいでもう抑えているのに、
なるほど。じゃあ、
強制わいせつ。
少年はどう
はい。
なんですか？少年の割合は増えてるんですか？
少
減って
年
るんで
の
すか？
割合は減ってます。
あ、逆に。
はい。少年の割合は逆に3分の1になってるんじゃないですかね。
はあ、なるほど
ええ。
ね。あ、強制わいせつなどが。
そうなんですね。なん
はあ、はあ。
か、よくほら、セックスは解放する方が犯罪が増えるってけど、若年層に限っては、
ええ。
反対だって、もう、これは前から理論でよく言われてたんですけど、
はは。
これはその通りになってますね。
ほう、そうすると、いわゆる若年層、まあ、少年は、
そう。
強制わいせつ等の犯罪は、
減ってんの。
3分の1
はい。
ぐらいに減っていると。
そうです。
で、さっき言った、まあ、20代から40代ぐらいの犯罪は、
増えてんで
まあ、
す。
増えて
まあ、
る。
2倍ですね。大体。はい。
え、でも、
全体が増えてる量にということだと思います。
なるほど。で、一方で、65歳以上の高齢者の、犯罪、強制わいせつとか強姦は、その
だ
中で
から、
もダントツ
今
に
言っ
増え
た
てると。
通りね。はい。強姦で約8倍。強制わいせつで20倍です。で、
いや。
強制わいせつの去年の数値だけ。てか、去年というよりは過去20年間の動きですね。6倍になってる。6.3倍。まあ、6倍でいいです。はい。になってます。
先生、これ今、いわゆる老人に何が起きてるんですかね。
何が起きてるかというのが、まあ、これはもうちょっと考えた方がいいかもしれません。ただ、どういうことかという、もうちょっと中身、今、ほら、20代も含めて、ね、今まで、30年前と違って、独身者が増えてますよね。
あ、ええ。
だから、大抵の人は、そういう一人身の、なんていうか、犯行を予測するんですよね。 というわけで、実は犯罪白書もそれをきちんと分けてました。
ほうほうほう。
で、強姦犯の場合、まあ、どのく、まあ、独身者が、まあ、若い独身者今20%を超えてますよね。もっとですよね。でしょ？で、どのくらいだと思いますか？強姦に占める割合、独身者の割合。
いや、やっぱ半数以上。
と思うわよね。ところが、これが12.5%です。
意外に低いんで
だ
す
からは、
ね。
その人口割合、独身者の人口割合から言うと、本当に少ないんです。で、この強姦の場合は、ある意味で独身、後期独身者って言いますかね、死別、生き別れ、離婚、死別したのが50%です。まあ、そういう意味では、強姦は、まあ、未婚の独身者と、一度結婚したけど、死に別れたり、生き別れたりしたというのが、と、両方合わせて、まあ、65%かな、60%超えてます。
これ
だから、
意外
で
だ
も、
な。
配偶者のいる人が37%よ。40%と切ってるけど。ねえ。だから今、若い、私たちも、私なんかも、まさか老人、結婚、こんなにという、そういう発想がありましたね。で、もっと興味深いのが、強制わいせつに至っては、半数が有配偶です。結婚してます。死別、離別がたった30%です。で、やはり、変な表現だけど、強姦の方がエネルギーがいるようで、
そりゃそうですよ。もっと悪いことですからね。
そうですね、やはりね、強制わいせつの方だと、独身者がちょうど倍になって22%超えます。さっきの数字がね、12%だから、強制わいせつの方は、まあ、強姦より、独身者の、ってか、未婚独身者の占める割合が大きい。まあ、そんなわけで、強制わいせつは、もうこれから後期高齢になって、ね、配偶者と、今、まあ、熟年離婚が大流行りですから、離別したり死別したりすると、その先に襲う老人になる人が増えるということが予測されます。
まあね、落語の世界じゃないですけども、
はい。
いや、お隣のご隠居さんはお盛んで、なんて、昔から、ゆったり会ったりするじゃないですか。
それは、売春があった時代です。公然。
いや、売春。
それはね、売春は、鑑札を出して、公認だったのよね、国家がね。
そういう時代も
はい、
あり
あっ
まし
た
た
んで
よ
すよ、
ね。
戦前。戦前はそうです。それで、明治の刑法では、密院売を、法律で、まあ、警察犯処罰令ですけど、という、今の軽犯罪法に相当するもので、密かに鑑札なく、お上の札をなく売春したっていう罪がありましたのよ。
今ちょっと聞き慣れない言葉が、密院売ってそれですか？
そう、密院売。はい。密かに院売したもの。要するに、吉原なんていうところが有名ですけどね。そこが、公然と、鑑札を受けて商売してました。
まあ、私の世代なんかはもうもちろん知らないんですけ
いや、
ど、
もちろ
い
ん
わ
ない。
ゆる
はい。
赤線と言われた。
そうです。それは戦後です。
あ、それ戦後。
赤線、青線とかっていうのは戦後です。で、33年までです。昭和33年に、だから13年間かしらね、戦後ね、売春宿がありました。で、その時代、だからもう江戸時代なんてのはね、要するに貯金して吉原行くみたいにとんでもない話だったので、なんか、いや、世界に冠たるね、ほら、なんか浮世絵にも出てるということで、世界に冠たるなんていうか、売春文化っていうのは、これも日本の変な特殊で、 大名まで、要するに買春することが前提で、その大名に合わせて、花魁の教養を高めたなんていう話まで聞きますよ。
まあ、ほんとそこまで行っちゃうと、
そこまで、
文化だっていう人もいるぐらいですから
そう
ね。
です。だから、ご隠居さんは、そこへ行ったはずです。裕福なご隠居さん。
裕福なご隠居さんはね。
そうよ。で、あとは、まあ、と言っちゃえば、もう、戦後も含めて、日本の、都市はよくわかんないけど、夜這いってのは当たり前だったそうですから。
4倍ね。
いや、だから私が子
当たり
供の
前
頃、
だったんですかね。
いや、私が子供の頃は、親が、子供が、ほら、何しろ狭いうちだからね、襖越しに聞こえちゃうじゃない？ね？あそこのうちの長女は、角のうちの何ちゃんの子だなんて。今結婚してお父っつぁんは別の人の名前になってるけど、あの人だの。そう。顔を見てもそうだろうとかってもう、そんな話普通でした。
顔が似てると。
そう。
そう
それ
なん
から一人だけ勉強ができるとかね。
だ。
あれお父っつぁん違うからなんてやってたわよ。今、半分そういうおおらかな時代があったのよ。
ああ、なるほど。この国にはね。
そうです。で、だからその時代を過ごしてきた、ね、少し過ごしてきた人は、どっかでそのセックスに絡む犯罪に対して、何か、その緩い時代を来たから、あなた方の世代よりも、何か、ちょっと緩いかな？自分の規範に対する意識が薄いと、難しい言葉で言うとそうなります。
これ面白いプロフェッサー土屋の仮説1ですね。
いや、仮説1、面白い仮説になっちゃうの？
いや、だって、それは、
そっか。
まだ証明されてませんからね。
そうかな。でも、緩い時代を過ごした、ね、記憶がある、若い人の時代に、そういう緩い時代があった人たちは、やっぱり、なんか世の中が、ね、だんだんもう、ありもしなかった買春などというね、言葉を使って、新しい犯罪を作ったりしてるでしょ？そういうものに対して、その十分な理解ができてないと思う。
だけど先生、
はい。
またすいません、お言葉ですが、
はい。
それは今現在ですね、
は
ここ
い。
までの話で、いや、いわゆる高齢者のそうした犯罪が増えてるよと、
はい。
顧みれば、そういう
はい。
緩い時代を、
はい。
生きてきた男性が、
そう。
ちょっと規範薄で
そ
やっちゃってんじゃないかっていう
う。
仮説
そ
で
の、
すけ
根っ
ど、
こにそれがあると思
こ
う。
れからですよ、
はい。
これからますますでも増えていくって
そうそうそう。
言われてるんでしょ？
はい。だから、マスコミが、大きな事件として取り上げるのは、すごくいいことなんです。
でも先生ね、
はい。
これからっていうと、
はい。
その辺のその予測なんですけれども、
はい。
どんなふうに見られてるんですか？このいわゆる高齢者の、強姦や強制わいせつといった犯罪がますます増えていくっていうのは。
これはね、このまんま、今のまんまの状態だと、単純に増えてきます。これは、ほら、日本人って、私は従う民だってよく、住民ってね、住民って住む人ってよく書くけど、そうじゃなくて、従う民ばっかりだから、世の中の、簡単に言うと、世の中って、ある意味で、どの時代もその時代なりに流れのプールみたいのがあるわけ。ね？で、
日
そう、
本人は、
そう、
の
従う民、
住民は住む民じゃなくて従う民だ
従
と。
う民になってんの。で、そうやってヒラメをやって、流れのプールって、これ、ヒラメはなの普通の川じゃ生きていけないから、海になっちゃうからね、海流になっちゃうのかな。だから、そういう、生き方をしてきてるから、世の中で、ワンワン騒ぐと、改めると思う。
お
そういう、だから、なんていうか、個人的に、 その勉強するとかなんとかじゃなくて、世の中で要するに大きな声で言われたことに従う。なんかそういうその権威に、根っこは権威に弱いから、ね、住民は根っこは住民の従う民だから、その対応次第では今のまんまで増えることはないと思う。
でも、ビートたけしさんじゃないけど、みんなで渡れば怖くないみたいな勢いで。
え、それはまた後で話すことになると思います。この世代の人が、実は、まあ、思いがけないって言ったらいいかもしれないね。日本の歴史で拾い物みたいな長寿なんですよね。だから、実際はこのノンフィクションライターが老人を取材して何をしていいかわかんない、どう生きていいかわかんないなどという人に軒並み出会うそうですよ。
で、実際、これからどんな風になるって言われてるんですか？
うん、だから、暴走老人が増えると。もうはっきり言ってるのが、女性誌にまで特集で。
例えば
これはまあ、
2025年問題ってあるんだそうですね。
はい、もちろんね。うん、それはだから、2025年問題の一番の関心は、認知症1200万という数字です。でも、それと一緒に、同時に、同じような増え方で、わかりますね？暴走老人が増えると。で、ある女性誌では、もう、切れる老人専門に取材してるの。片方はストーカー専門なの。なんか秋山さんが言うように、その老人、暴走老人を含めて今の老人たちの全体像がつかめてないのよ。ただどっちも油断すんなって言ってるのね、結論。
なぜ私がそんなことを伺ってるかっていうとね、
はい。
要するにそのこれまではそのいわゆるそういった環境の中で規範の緩い人が老人となって
そう。
犯罪にまで手を染めてしまうような方の絶対数が増えてるんだよ
そう
と。
なんです。
ただでも、
はい。
将来にわたってさらに増加していくとなると、
はい。
例えばその団塊の世代の方々が
そうよ。
高齢者というふう
はい。
になっていって、
はい。
で、その方々は、
はい。
緩い規範よりはもっと新しい方々じゃないですか。
その通りです。ええ、
だ
た
から、
だ
ちょっ
ね。
と矛盾するなと思ったん
い
です
や、
よ。
矛盾はしてないんです。
おお、という
なぜ
と、
かというと、
ええ。
この社会が、ね、あなたたち世代は十分に対応できるけども、世の中のスピードから脱落していくという、させられてるよ。脱落するんじゃないね。脱落させてるというすごい不満をみんな抱えてるわけ。わかる？この前までは世の中の日本の最先端にいたつもりがあるわけよね。ところが
団
すご
塊
い、
の世代の方々がね、
はい、すごい勢いで、なんて言ったらいいかしらね。これが、老人は昔敬われたのに、今はもう邪魔者扱いにされてると、それを老人はひしひし感じてるわけ。ね、今になったら邪魔者扱い。ね、また年金も、そうですよね、確かにね、病院もどこ行っても老人だらけで、そのためのがね、何十兆だということ出てくるでしょ？で、これが女性誌の特集ではね、そうやってその今の、その、段、まあ、これから団塊の世代ね、特に暴走するのは、そういう、敬われない立場ということにイライラしてるのと、老人に金を使うなとあからさまに言われてるので、カッカとしてるんじゃないかと。老人に金を使うことを惜しむと。
いや、そんなことないと思う。だって逆にね、日本の景気を良くするには、ね、やっぱ、蓄えのある、比較的ね、老人と言われてる方々にもっとお金を使ってもらいたいと。
あ、それもいい話ですけどね。
そういうふうに言われてるじゃないですか。
いや、でもね、明日がわからないようなね、こんなぐじゃぐじゃな、ね、株だって、1年も持ってたらどんなことになるかわかんないような時にね、なんでお金が使えるの？
だからね、そういう環境の中で、 使わさせないって思ってる老人っているわけですか？
いや、そんなことよりも、私はもっと大きく考えちゃう。この暴走老人たちは、まあ、後で関係が出てくると思いますけど、元は下馬防を担いだ世代よ。じゃあ私は
そういう
さ、
世代か、そうかそう
秋
か。
山さんに笑われたじゃない、昔。
え
ね。
え。
何億か何十億か余分な金があったらば、ね。
ええ。ええ。
下馬の里というね、ホテルを営業するんだって。
そんな話ありましたね。
そうよ、そうしたらあなたにうんと笑われたの。ただ私は、この下馬防を担いだ世代がただのめのめと老人になることが、ある種もったいないし、何をやってんだと思う。なぜかっていうとね、わかりやすく言うと、この人たちはその気になれば、もう一度、いや、私がだからそれ言っちゃうとね、今まで結局大金が入らなかったから、下馬の里っていう、そのホテルをね、こんなのはほら、どっかで、経営不振になったのを、10分の1ぐらいの安い値段で買えれば安いんですけどね、それでもまとまったお金がいるじゃない？で、ここに、開いたらば、公安関係の警官でいっぱいになっちゃうんじゃないかって笑ったね。ね。わかるでしょ？な、私はもう一つ、そしてね、離れはね、アジトって、第一アジト、第二アジト。まあ、お客が帰らなくなっちゃうんじゃないかと思ってね。住み込まれちゃうんじゃないか。で、その彼らに言いたいの。再び下馬防を心に持てと。振るう必要はないわよ。そして名前はね、自主管理労組。労組は老人の組合。我さがポーランドでは労働組合でしたけどね、老人組合です。
人組合なんだ。
自主管理労組連帯ってやったらエネルギー出るわね。
話が全然違う方向に
そう、
向い
い
ち
や、
ゃってんですけどね。
違う。4割になるのよ、老人が。
そうか、だ
世の中、
から。
どんなにでもできるの。どうしてこんなにね、つまんないストーカーをやったりね。これ、なんか、憂さ晴らしなのよね。それは、だって、もともと下馬防を持ってたんだから、心に下馬防を持てよ。日本が変わるわよ。
でも
そ
ちょっ
れだけのエネル
と
ギーがある。
やばいな、そんな元気老人、昔下馬棒振り回してたメット
そう
カンっ
よ。
て、
そ
ね
う。
え、連中が、今度はですよ、反社会的な行動に 打って出られたら、
いや、犯じゃなくて、だから、
だって
自主管
交
理労
換と
組
か
でいい
強
か
制
ら、
わいせつとか、
そう、
下
ま
馬
ともな、
棒の代わりにやられちゃたまったもんじゃない
いや、
ですよ。
いや、そうじゃなくて、世の中の、その自分たちが、一部のね、日本はまあアメリカほどじゃないけど、今、ね、パナマで、何か、ね、相当、日本もなんか何百社とか、ね、資金が、まあ、あそこに預けることがイコール脱税ではないけど、まあ、脱税の道だって言われるところにたくさんのね、有名企業が並んでますよね。ああいう、あそこまで、まあ、日本もある程度行ってる。その、要するに財政の仕組みを変えられるのよ。政治を変えるってそういうことよ。
まあ、そりゃ、高齢者、有
そう。
権者である高齢者が最大多数ですからね、これ
そ
から。
の通りです。で、自分たちが政治を持てば、もっとね、力をきちんと持てば、まあ、ここはもっと節約しようとか、あ、これは無駄だったなとか、ね、今の政治とはまた違ったものになると思う。だから、もし希望というならば、それをすると、元気老人は、ストーカーだの、なんか、強制わいせつなどというものに言ってる暇はないと思いますよ。
犯罪白書が語る老人と性犯罪というのが今日はテーマですけれども。
で、その後、だから、政治に 解決が向けられるでしょう。
性は性でも。
そう、政治の性。
政治の性ですか。
そうです。政治解決ができます。性から性です。
なんか分かったようで分かんないんですけど。
いや、これは今日は触れられませんでしたけど、
はい、
深いところで、セックスに関する、性に関する法規とか、規制というかしらね、そういうものは政治といつも必ずしっかり結びついてます。
これは表裏一体。
そうよ。
そうか。これあれですね、土屋先生。
はい。
ちょっと私もね、まだ消化不良な部分があるので、
はい、
次回もこれでいきますか？
そうですね、なんかもう、政治が絡むし、その政治力っていうかね、そういうものが含んでいて、今日はとても触れられませんでした。この性に触れるというのは、必ずしも強姦、わいせつだけじゃないんです。特に貫通剤などというのはもうほとんど死罪ですよね。
なんか懐かしい今言葉の響きでしたね。貫通剤ですか。
はい、戦前あって昭和22年にやっと廃止になったんです。この国
今時で言えばそれ言っちゃえば不倫でしょ。
そうです、もちろん、はい、
不倫といえばもう今毎日毎朝のようにワイドショーなんかで取り上げられてる。
そうです、
あの不倫が、
はい、
ついこの間までは犯罪だったんですね。
ありました。ええ、犯罪でした。
あ、もうね、じゃあもうこれ次回行きましょう。これで、
はい、そうしてください。
はい、ということでお送りしてまいりましたプロフェッサー土屋のハンマートークレディオ、次回をぜひお楽しみに。某大学名誉教授土屋和恵さんでした。先生どうもありがとうございました。
こちらこそ。